皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売朝研ラジオ、林田明夫さんに伺います。林田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは新紙幣は何のためです。今年はお札が久しぶりに刷新されますね。
はい、新しいデザインの紙幣が7月3日に発行されます。日本で紙幣が変わるのは20年ぶりです。肖像は、一万円札が福沢諭吉から渋沢栄一に、五千円札は樋口一葉から津田梅子に、千円札は野口英世から北里柴三郎になります。紙幣が変わっても今のお札が使えなくなるわけではありません。新札発行の際には古いお札を回収しますといった手口の詐欺が増えます。十分に気をつけていただきたいと思います。さて、一万円の肖像は1984年から福沢諭吉ですので、これは40年ぶりの交代になります。福沢諭吉の前の聖徳太子は1958年から30年近く使われました。聖徳太子は日本最初の一万円札で、日本の高度経済成長の象徴とも言えます。聖徳太子から福沢諭吉に代わって 2,3 年で日本はバブル経済の熱狂に包まれましたけれども、バブルはすぐに崩壊して日本経済はその後長い停滞の時代に入りました。もちろん経済の停滞は福沢諭吉先生のせいではありませんけれども、一万円札の顔が日本資本主義の父、日本近代経済の父と呼ばれる実業家の渋沢栄一に代わり、失われた30年の流れが変わるきっかけになればいいなと期待しています。
そもそもなぜお札のデザインを変えるのでしょうか。
最大の理由は偽造の防止です。同じデザインを長く続けているとどうしても偽札を作られやすくなります。一万円の肖像はここ40年間福沢諭吉で変わっていないとお話ししましたが、実は20年前にも肖像は福沢諭吉のまま表も裏もデザインが変更されました。
お札のデザインは細かい線や点で精密に描かれていますね。それに光にかざすと絵が浮かび上がる透かしもありますから、偽造するのは難しいように思えます。
はい、細密画線と呼ばれる精巧な技法や透かしは、最初の日本銀行券、これは1885年明治18年に発行された旧十円札、肖像が大黒様だったことから大黒札と言われていますけれども、これにも透かしが施されていました。私が手元に持っている古いお札、例えば聖徳太子の一万円札には、中央に法隆寺夢殿、板垣退助の百円札にはうっすらと用数字の100の透かしが見えます。
そんなに昔から偽造防止策が取られていたのですね。
はい、精密な画線と透かしを備えた日本の紙幣は世界の中でも偽造しにくい紙幣として知られています。それでも大掛かりな偽造事件が何度も起きました。今の1万円札も例外ではありません。新紙幣の透かしには初めて肖像の背景にも細かい模様を入れる高精細透き入れという新しい技術が採用されました。偽造しにくいという評判があっても油断せず、定期的にデザインを変更し最新の偽造防止策を講じることは、お札の信用を守るために大切なことです。
高精細の透かしの他にどのような偽造防止策がありますか。
今の紙幣の偽造防止技術を引き継いでさらにパワーアップします。新札は発行されていないので、リスナーの方は今の一万円札を見ながらお聞きいただければと思います。まず一万円札の左下にキラキラとしたシールのようなものが貼ってあると思います。これはホログラムと呼ばれます。少し傾けながら見ると細かい桜の模様、それから用数字の1万、そして何か目玉のようなマークが見えると思います。 ちなみに、この目玉のマークは日本の日の字をかたどった日銀の交渉、つまり日銀のマークです。
なぜいろいろな図柄が見えるのでしょうか。
微妙な光の散乱や干渉を使って絵柄を浮かび上がらせる仕組みなんです。これを同じように再現するのはとても難しく、これを偽造防止のために貼っているクレジットカードもあります。新しい紙幣ではこのホログラムをさらに発展させ 3D ホログラムというものを世界で初めて採用します。肖像が立体的な3次元画像として浮かび上がり、向きを変えると動いて見えるというものです。このほか潜像、これは潜水艦の潜に仏像の像と書きますけれども、潜像という特殊な印刷も引き続き施されます。今の一万円札だとホログラムの右側、朱色のハンコを押してあると思いますけれども、その真下、細長い黒っぽい部分があると思います。角度を変えながらちょっと手前から向こう側に透かすように見ると、用数字の1万という字が浮かび上がると思います。これはインクの細かい凹凸で模様を浮かび上がらせるという大変高度な印刷技術です。
今ご説明いただいて初めてそんなものがあるということが分かったんですが、確かにうっすらと1万の文字が見える角度がありますね。
そうなんです。他にもいろいろな偽造防止技術が一万円札にはあるのですが、リスナーの方々にぜひ確認していただきたいのがマイクロ文字です。肉眼ではただの線に見えるところが、実はとても小さな文字の列になっているところがあります。
それはどこにありますか。
一万円札には何箇所もありますが、例えば右上の用数字の1万の下にごく細い線、これ何本か引いてあると思いますが、このうち2本は大文字のローマ字で、書かれた線です。これは、日本銀行 NIPPONGINKO、 この字がずらーっと延々と書かれているんです。多分肉眼では細い線にしか見えないと思います。普通の虫眼鏡でも確認するのは難しいと思います。皆さんお持ちのスマホの拡大鏡のアプリなどを使えば、これは見えると思います。あまりの細かさに、多分びっくりすると思います。
肉眼で確認できない小さな文字を使って意味があるんでしょうか。
これほど細かいと高性能のカラーコピー機でも字が潰れてしまい複写できません。つまりコピーを使った偽札は拡大するとマイクロ文字が潰れていて、すぐに偽物だと分かります。このマイクロ文字は国立印刷局の工芸館という技術者が手彫りで描いたものです。最新のコピー機すら再現できない細かい芸はまさに匠の技です。偽造防止の他にももう一つ新札にする目的があります。誰にでも見やすいお札の種類を識別しやすいデザイン、いわゆるユニバーサルデザインの充実です。今回のお札は額面の数字がやけに大きくて、まるでおもちゃのお札みたいという声も聞かれました。これは視力の良くない人でも間違いなくお札の種類を識別できるようにするための工夫です。目の不自由な方が手触りでお札の種類を判別する識別マークも大きく分かりやすくしました。見た目を何か立派にすることよりも、ハンディを抱えた人への配慮を優先させた優しいお札と言えます。後半では偽造防止などだけではない紙幣切り替えの隠された狙いについて説明したいと思います。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は今年7月に発行される新紙幣について伺っています。紙幣の切り替えには偽造防止のほかに隠された狙いがあるとおっしゃいましたが、 隠された狙いとはどういうことでしょうか。
それにお答えする前に、一つ質問したいと思います。お札は好きでしょうか。
はい、もちろん大好きです。
まあそうですよね。嫌いだという人はあまりいらっしゃらないと思いますが、電子マネーを使うようになったので最近はお札はあまり持ち歩かないという方も多いのではないでしょうか。それでも日本人は世界的に見れば実はお札が大好きな国民なんです。
そうなんですか。
はい、前回のお札の刷新は20年前の2004年11月ですが、その時世の中に流通していた1万円札はおよそ65兆円、つまり65億枚でした。それが10年後の2014年には80億枚になり、現在は110億枚、金額で110兆円以上になっています。この間、GDP、国内総生産はほぼ横ばいで、経済規模は変わっていませんし、デジタル化で現金は減ってるのかと思いきや、ここ20年で1万円札は 1.7 倍に増えているのです。
意外ですね。現金はあまり持ち歩かないという人が増えている印象がありますけれども。
確かに使うために財布に入れているお金はさほど増えていない、あるいは減っているかもしれません。しかし、家などに溜め込んでいる現金、いわゆるタンス預金が大きく増えているようです。民間の調査機関の試算によれば、家庭に眠っているタンス預金は60兆円ほどだと見られています。これは20年前の1万円札の総額に匹敵する規模に膨らんだということになります。
お金が現金で家の中にしまわれていると、投資などにお金が回らず、経済成長にはマイナスになりそうですね。
その通りです。政府はこのタンス預金を株式や投資信託などでの運用に回して、世の中のお金の流れを活発にしたいと考えています。さらに、現金で多額のお金が保有されていると、マネーロンダリングや脱税が起きやすいとも言われています。タンス預金の削減は政策的に大きな意味があるのです。1月から大幅に拡充された新NISA、少額投資優遇制度は、貯蓄から投資へ動きを加速する狙いで実施されましたが、タンス預金削減の狙いもあると思います。一部で囁かれているのは、新紙幣の発行には、実はタンス預金を世の中に吐き出させる狙いがあるのではないかということです。冒頭にも申し上げましたが、新札が発行されて今のお札が旧型になったとしても、お金としての価値は変わりません。でも、買い物で古いお札を出すのは抵抗がある、使ったら迷惑がかかるのではないか、などと心配する人もいるはずです。溜め込んだお札が旧型になる前に銀行に預けてしまおうとか、このところのインフレで現金の価値が下がってきたので、この際投資に回しておこう、などと考える人が出るのではないかと見られています。実際に新札発行を控えて、タンス預金は1年前より1兆円くらい減っています。20年前は新札発行の10ヶ月くらい前からタンス預金が減り始め、一時は前年より 7.5% も減りました。これを現在のタンス預金60兆円に当てはめて考えると、4.5 兆円のタンス預金が世の中に出てくる計算です。新NISAの利用が増えていることや、キャッシュレス決済の利用が加速していることを考えれば、タンス預金の減少はもっと多いかもしれません。
なるほど。
あともう一つ、キャッシュレス化の促進も新紙幣発行の狙いだと言われています。日本は決済のキャッシュレス化で、主要国に大きく遅れをとっています。キャッシュレス決済の比率が、韓国は 94%、中国 83%、イギリス 64%、アメリカ 56% などに対して、日本は 33% にとどまっています。日本に来た外国人観光客の中には、キャッシュレス決済の少なさに戸惑う人や、現金の受け渡しによる感染リスクを不安に思う人が少なくないと言います。キャッシュレス化の遅れは、インバウンド促進の障害にもなりかねません。 国内の人手不足が深刻化していることも、キャッシュレスによる効率化が必要な理由と言えます。
新札になると、なぜキャッシュレス化が進むのでしょうか。
お札が変わると、新しい紙幣を使えるようにするため、自動販売機や両替機、セルフレジなどを回収しなければなりません。お店などにとっては、痛い追加負担になります。現金決済に対応した機械を減らせば負担は少なくなります。新札発行の機械に、小売などの事業者がキャッシュレス決済に一段と力を入れると考えられています。天下の回り物と言われるお金、お札が変われば、経済や社会に様々な影響を与えます。今回の新紙幣発行が、閉塞感の強まっている日本の経済・社会にいい変化を起こすことを期待しています。
はい、林田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬なニュースを深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。